デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオキャットです。はい、先週末坂戸エクストリームに行ってきました。坂戸って埼玉の奥の方にある町なんですけど、結構都心から遠いんですけど、そこに素晴らしいフェスが出来上がってて、メタルヘッドが大集合してました。すっごい楽しかったです。いろんなバンドが出てて、もう全部素晴らしかったんですけど、実は20年くらい前から知り合いのセンタさん率いるハードコアのナムや、こないだ鋼鉄屋さんで一緒にコラボした田中商店さんがドラムやってるアナトミア、あとネクロファジアも出てたし、すごいメタルだけじゃなくてハードコアとかもうクロスオーバーなイベントになってました。今回8回目だったそうですが、すごいボリュームでした。でさらに死ぬに食べるって書いて試食屋さんっていう屋台も出てて、その屋台のデコレーションがめっちゃすごくて、ゾンビとか切断された腕とか足とか人間の皮でできたスキンマスクとか骸骨とか、もう本当にねフリークショーみたいな見た目なんですけど、出してる食べ物は大宮市場から取れたての海鮮を炭火で焼いてくれるっていう超本格的でめちゃくちゃ美味しかったです。あとぶっちぎりカレーっていうのもお店であったし、とにかくバンドも楽しいし、外で飲んだり食べたりできるっていう楽しいイベントに参加できて本当良かったです。また次回も遊びに行きたいなと思ってます。さて本題ですが、今回は2018年にロシアで起こったカニバル事件を紹介したいと思います。コロナが始まるちょっと前なんで比較的最近の事件です。またもや恐ろしやで食人事件が起きたんだって感じですよね。しかも今回人間の肉を食べたのはなんと12歳の少女でした。多分史上最年少のカニバルじゃないかなと思います。まあホロードモールとかの貧困が極限に達してたような時代は、もしかしたら子供たちも親から無理やり人肉を食べさせられていたかもしれないんですけど、もうそれは生きていくためにしょうがなくっていう感じなのはあるとは思うんですけど、全然食べなくていいのに好きで口にしたのは今回の12歳っていうのが最年少なんじゃないかなと思います。他にもっと若くして人間を食べたっていう人を知ってる人がいたらぜひ教えてほしいんですけど、この事件の中には私がこれは前代未聞だって思う要素がもう一つ出てきますので、それが何かも聞いてみてください。事件のジャンル的にはゴス殺人だと思っていまして、まあそんなジャンルないんですけど、勝手に私が言ってるだけなんですけど、なんかティーネイジャーが中二病になってゴスった挙句生き血を飲んだりサタニックな考えに傾倒して人を殺すっていうケースを私結構デスラジオで取り上げてきたので、ゴス殺人っていうか中二病殺人みたいなのがあるような気がしてるんですよね。日本の榊原もその類だと思ってます。まあ女子の場合は彼氏と一緒にとか、男子の場合も仲間と一緒に、お互いに感化されながら気持ちが高ぶってって一緒にやるっていう場合が多いように思います。まあ、たまには友達もいなくってインセルとかチー牛的なのが一人でやるっていうのもあると思うんですけど、カップルとか友達同士っていうのがちょっとポイントかなって思います。そして被害者はすごく迷惑な話ではあるんですけど、たまたま都合よくそこにいた人が狙われやすい気がします。まあ、つまりなんかずっと長い間恨んでた相手とか浮気されて嫉妬してこの人を殺したいとかそういうのとかじゃなくって、まず人を殺してみたいなっていうのが先にあって、そこに都合よく攻撃しやすそうな人が 被害に遭ってしまうっていう感じだと思います。まあ、若い人たちの殺人ということで有名な10歳の殺人少女メアリーベルとか佐世保のネバダタンとかはナチュラルになんかが欠如してて無表情で人を殺せるサイコミがあるけど、この五数殺人はどっちかっていうとナチュラルボーンキラーじゃなくて、それが良くないことって分かってながら、なんだろう、わざとっていうか止められなくなって闇落ちしていく感がある気がします。だからまあ、だから本当に付き合う人間次第って感じもあって、付き合う人間にまともな人たちを選んでたらそういうダークな思考は後々あん時結構やばいこと考えてたなみたいな、思い出したら恥ずかしいくらいの黒歴史になって後々本当話のネタとして笑い話にでもできそうな感じに終わると思うんですけど、その多感な時期に他のゴスキッズの親友ができたり、彼氏や彼女をレベルでこうぐっと近しい仲になってしまった時が一番危ないかなって思います。の時にはお互いが競い合うように良くない考えが加速してしまって、もう自分たち VS 世界みたいな気持ちに陥ってしまってろくな考えが生まれてこない、で最終的に人を殺しちゃうっていうような事件が、私はここ4年くらいデスラジオでゴス事件を取り上げてきて思うようになりました。はい、というところで今回の舞台はロシアです。2018年、真夜中、12歳の少女バラリアはまたもや両親の目を盗んで家出しました。12歳という若い年齢ではありましたが、小6くらいですもんね。夜中に黙って家を出て遊びに行ってしまうのはこれが初めてではありませんでした。その夜バラリアはすぐに年上の男と合流しました。その男の名前はアルケビー・ゼブラブ、22歳。写真で見てみると彼はロシアって感じのセンスの柄シャツをはだけさせて、首元にはパンサーのタトゥー、肌は真っ白で痩せています。12歳からしたら22歳は随分年上ですが、2人はネット上で知り合ったと言います。バラリアは SNS にお気に入りの私のストーカー、私だけのものなのと投稿しているところを見ると、彼女は自ら進んで彼に会っていました。しかし彼女は12歳の未成年なので、この関係はすでに犯罪です。2人はウーバーに乗り込み2400キロも離れたピッツバーグへと向かいました。ピッツバーグのファーストフード店でこれからどうしようかと考えていたところ、ある男性に出会いました。彼の名前はアレキサンダー・ポポビッチ。年齢は20歳と若いんですが、近くでアパートを経営する大家でした。二人が住む場所を探しているなら、うちに空いてる部屋があるし、家賃が安いから来たらいいよ、とポポビッチは声をかけました。二人は助かった、とそこの部屋に転がり込みました。問題なく数週間が経ちましたが、仕事のないアルケビーと12歳の少女ではいくら安くても家賃を支払っていくことができず、ある日親切な大家と支払いをめぐって喧嘩になりました。激しい喧嘩の末、アルケビーはその場にあった斧を振り上げ、ポポビッチの首へと振り下ろしました。ポポビッチは一瞬で床へと倒れ込みました。そしてアルケビーはナイフで彼の喉をかき切ったのです。アルケビーは12歳のバラリアが見ている目の前でポポビッチの頭部と四肢を切断し、バラバラに解体していきました。しばらくそれを見ていたバラリアは自らナイフを持ち上げると、おもむろに被害者の動かない体に突き刺しました。 そして斧を使って遺体の解体を手伝いました。この時の動機として彼女は体の中身が見たかったからと語っています。アルケビーは被害者の目玉をくり抜き、心臓と一緒にフライパンで調理しました。そしてバラリアと一緒に切断した頭部を電子レンジに入れ、一番強い出力で3分間チンしました。切断した頭部をチンするとか初めて聞きました。12歳ならではのアイデアだったのか、アルケビーのロシア的アイデアだったのか分かりませんけど、前代未聞の行為かなと思います。頭を電子レンジで温めるとか調理するとかって前代未聞の行為かなと思います。そして2人は一緒にその脳みそを食べました。異様さしたビルの他の住人の通報により、警察は割とすぐに現場にたどり着きました。そこで無残にもバラバラにされた大家の遺体と、フライパンの中で調理された見たこともない肉の塊を発見し、アルケビーとバラリアはその場で現行犯逮捕されました。調査の結果、アルケビーの犯罪はこれが初めてではないことも分かりました。彼は15歳のオルガという少女を以前レイプしたことがありました。オルガはその直後、窓から身を投げて亡くなっていたのですが、彼女の両親はレイプ犯に突き落とされたのだと主張しています。アルケビーは地面に打ち付けられた彼女の頭蓋から血と脳みそが溢れ出すのを見ました。それを見て、食べたらどんな味がするんだろうと思ったと言います。遺体の切断を手伝い、その肉や脳みそを食べたバラリアですが、12歳という年齢から1ヶ月間精神病院に入れられた後、孤児院へと送られることになりました。両親は彼女を見放したんですね。もちろんバラリアという名前も偽名で、彼女のアイデンティティは守られていますが、彼女は人を殺して食べたことがあるということを自慢しないではいられませんでした。新しく入れられた学校で、私人を殺して食べたことがあるの、心臓は甘すぎて好きじゃなかったけど脳みそは美味しかったと周りに言いまくりました。もちろんそれを聞いた生徒たちはドン引きして、すぐに親たちに訴えました。親たちは彼女をすぐにこの地域から他の場所へ連れ出すように抗議し、バラリアはまた別の孤児院へと送られていきました。アルケビーは刑務所の中で首を吊り自殺しました。というのが、おそらく史上最年少の12歳で人を食べたロシアのカップルの話です。まあ結構バラリアの方はナチュラルサイコ味があるけど、この22歳のペドファイルの犯罪者に出会ってしまったことで、まあ、12歳で人を殺すような体力とかもないけど、この22歳のペドファイルの男に出会ってしまったことで、一緒に人を殺してみるのも悪くないかもみたいな感じのノリでやってるんかなって思います。被害者は親切でいろいろやってあげてただけなのに、お金ももらえず、さらにこんなことになっちゃって、うーん、辛いですよね。なんかそこのアパートがちゃんと家賃を払う人で埋まってて、うまく経営がいってたら空いてる部屋に変な人入れるってことになんなくてよかったと思うんですけど、なんか親切な人が被害に遭ってすごいかわいそうだなと思います。はい、今日はそんなことで、もう最近になったらあんまりカーニバルの話も出てこないのかな、出尽くしたのかなと思ってたところにまた新しく見つけたので、この話を送りました。はい、それではデスラジオセレクションの方も毎月1本出してますので、1000円でダウンロードできるので、もし興味があるボリュームとかがあれば、今度は有名殺人鬼特集っていうことで 皆さんも知ってるポゴとかテッドバンディとかやりますので、それをチョイスしてその間だけ聞くっていうのもできますので、もしよかったら聞いてみてください。はい、それではまた。